カジーのパンパカ弾ける番組。はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストカジーこと梶川洋平です。すっかりもうこんばんはではなくこんにちはの方が合うような、全国的にそういう時間帯時期になってきて、外は暖かい状況なんですけど、本当ご存知のように新型コロナウイルスでもう世の中はとんでもない状況になっておりまして、本当通常バージョンのゲストを呼びしたりにも呼べないという状況がちょっと続いておりますが、本当今日も元気にいきましょう。この番組はご縁応援貢献のテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、皆さん改めましてこんにちは。バルーンアーティストカジーこと梶川洋平です。というかバルーンアーティストなのに風船を膨らませていないという状態が1ヶ月近く続いているような感じになっております。なぜかと言いますと、ご存知の通り今世の中は新型コロナウイルスが流行っておりまして、もう皆さんコロちゃんとか言ってるけど、もうとんでもない恐ろしいウイルスで、本当ヨーロッパの某ローマの歌手とのある国でファッションが有名なとかチーズがああいうベネチアとかそういうが有名な国ではもうとんでもないこと、はじめもうとんでもないことになっているという、医療崩壊も起きているという話もあるぐらいで、本当どうなるんだ世界はという本当状況で、結局オリンピックももう今年予定したと来年にするとか、もうそういう状況に今なって、オリンピック延期っていうんで本当まだ日本は救われたんじゃないかなと思うんですよ。これがオリンピック中止だったら日本は奈落の底へ真っ逆さまっていうか、本当そうなってもおかしくないような状況だったという声をちょっとチラリホラリ聞くっていう、本当とてもパンパカ弾けるような番組じゃない状況が今ちょっと続いておりまして、本当悲しいというか、なんて言ったらいいのか、本当でも本当やっぱり私はなぜ本当そうやって今日も本当今回も正直言うと4月の収録下旬用の放送なんですけど、これ下旬の放送になるんですけど、やっぱり再放送にしてもらおうかともちょっと今考えたぐらいなんですよ。というのもやっぱり今本当新型コロナウイルスで風船を膨らませない日々が続いております。日本中の本当イベント業界の方みんな泣いております。本当イベントができない、本当イベントが流れた広島も本当フラワーフェスティバルという毎年大きな祭りがあるんですよ。フラワーフェスティバルというとこれはもう有名ですよ。もう毎年パレードやら金祭よさこい、いろんな出店はあるし、本当ステージやライブコンサートというのはもう至るところでも繰り広げられ、平和大通りという通りを中心に繰り広げられているんですけど、もうそこでは毎年のようにどこかで風船が飛んだりとか、もう配ってる風船もあったりとかしますし、本当私も数年2年に1回ぐらいの割合で関わってるっていう感じですね。それで去年は平和通りやるとあるパレードについてって、一番パレードの真ん中に大きな風船を置いて、それで両脇を車で固めてパレードしたんですけど、そこで2箇所で風船飛ばすんですね。1箇所は平和通りのど真ん中、だいたいその辺で某テレビ局さんがカメラを回してるんですけど、そこのカメラの前でパーンって1回やるんですよ。それでもう一箇所はどこかというと平和公園です。平和公園、平和大通りど真ん中に平和公園がありまして、そこでもう一回やるという、わーっとやっぱり2回見せるということをやってるんですけど、それをやったのが3回ありましたね。ただ1回目がもう4年前なんですけど、これは以前勤めてた会社がパレードに参加して PR しようということで、障害がある人たちもない人もみんな仲良く共生社会を作っていこうということでパレードをした時に雨が降りました。雨が降るとフラワーフェスティバルは途端に地獄絵図になります。本当晴れたら天国は、雨が降ったら地獄という、本当天国か地獄か その日の少し前になると分からないという、もうその後はもう週間天気予報を見ても ゾクゾクするんですよね。本当雨降ったらどうしよう、雨降ったらどうしよう。そしたらその前の年2015年、この年は別のあるブースで風船をひねってたんですよ。その時も雨が降って結局寒い中なって、その日はもう予定より3時間も早く打ち切って撤収ということもありましたし、でも本当それで本当雨のパレード、これはよした方がいいんじゃないのって私は思ったんですけど、でもやっぱりやろうちゅうんでやったら、案の定風船はボトボト落ちて、その袖をテレビ局の人が本当風船回収しておりますという本当解説がついて、これ笑いながら本当後で再放送見させていただいたんですけど、やっぱり本当でもやっぱり風船パーンと弾けるのをやっぱり綺麗なとこ見せたかったんですね。それが2年後に実現したって、それで好評で次の年、つまり去年なんですけど、去年もさせていただいたと。その2年前のパレードの時はもう車を全部風船で飾りました。30台、一番花車、豪華めな花車も用意しましたし、本当あれは綺麗でしたよ。本当あの時は最高に晴れ、2年連続で最高に晴れて、うわーとか言って、もうあれはもう最高でしたけどね。本当フラワーフェスティバルというのは本当広島にとっては、まあここからちょっとフラワーフェスティバルについてちょっと話させていただきますけど、広島の人たちによってやっぱり年に一度晴れ舞台なんですよ、フラワーフェスティバルというのは。それでそもそも辿っていくと、昭和50年ですか、カープが初優勝した時のパレード、あれを本当あの感動が忘れられないというんで、その2年1年半のち、昭和52年ですね、昭和52年に第1回のフラワーフェスティバルが開催されました。それでその時は私はまだ大阪にいたんですね、小学校が大阪でしたから。それで途中から広島来たんですけど、毎年行くと風船が至るところで、もうそれこそ当時ヘリウムガスで浮かせる、ひょっとしたら水素もあったんじゃないかという気がしないでもないんですけど、ヘリウムガスとかでもう風船を、もちろん今水素はで風船膨らますのは今禁止されてるんですけど、当時はヘリウム、そういうのがまだわからない時代でしたから、そういうのも混じってたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりヘリウムガスでいろんな膨らまし方をした風船、それも配り用のゴム風船でバルブがついてる分とか、そんなのとかはもう当たり前のように配ってまして、それでパレードでもなんか風船バンバン飛ばせたっていうのをじゃんじゃん見ましたし、当時は金祭よさこいっていうのもなくて、ちょっと3日が総合パレード、5日が子供パレードで、本当パレードでわーわー風船がバンバンバン飛んだりとか、もう配られたりとか、もう見るだけワクワクするんですね、そういうのを見ると。それで昔はそういうのを見て毎年見てたんですけど、もう平成になってから広島を離れて各地を転々としました。福岡、島根、それとかもう本当いろんなところに行きましたね。それで主に福岡と島根が長かったんですけど、博多どんたくにもちょっと出させて、ステージをちょっと飾ったこともありましたね、一回。もうあれはたまたま福岡の博多の中央区の天神に知り合いがいて、それでイベントを一緒にやってたんですよ、街をやっぱり活性化しようというんで。それでその中で風船を使ったイベントをちょっと企画して、それに乗っかってきた方が一緒に区役所、福岡の中央区役所に掛け合ってステージを飾ってみようということになったという経緯があるんですよ。その方とはもうちょっとその後ということがあって、今全く関係がないし、福岡の街、天神の街は特にご存知かと思うんですけど、20年前とは構造が少し変わりまして、天神の駅がちょっと南にずれたんですね、少し。それで今当時は私が引っ越し、福岡に住んでた当時はイムズとかソラリアというのがあって、そのソラリアはちょっと中心部から少し外れた感じだったんですね。それで西通りがあって親不孝通りがあって、まだ親不孝通りの方が栄えてた時代なんですよ。そこをねじ乗りしてたんですけど、あと福岡の北天、あとはもうなんて言ったらいいのかな、福岡の渓谷公園、あの辺がまだちょっとそうでもなかったし、今ご存知という福岡西と南へちょっとずれ、中心がずれた感じになって、というのも西鉄の福岡天神駅が、あのバスセンターも一緒、ちょうど建て替え工事をやってて、それで昔は本当バックでピビッってバスを本当バスで誘導、バックで誘導しながら出ていくようなところだったんですけど、それで福岡の天神の駅には本当ジリリリリリリリーンというけたたましい音と、目覚ましいベルトような音が鳴って、本当西鉄の電車が出て行ってた時代だったんですけど、その西鉄の福岡の天神の駅も本当 変わって今もう町下地その建て替わってソラリアステージとか言って今三越が入ってその後なんかラシックとかいうのになって岩田屋の位置も変わってそれで岩田屋の移った先が本当西通りというところなんですけどそこが本当福岡の今もう九州では一番栄えている地域になったという本当 その反対側にあるイムズは本当建て替えとか今30年しか経ってない建て替えという驚いた正直驚いてるんですけど私もあの話聞いた時に周りにあったコアとか福美あれこれ西鉄の本社なんですけど そういうのも本当みんな建て替えて天神ビッグバンとか行って天神のビルの半分以上が建て替わるという状況になってるらしくて本当最近福岡行ってないからよくその辺はちょっとよく分からないんですけどただ福岡の街は本当今ちょっと東京に似つつあるかなという印象がしないでもないですね。やっぱり私自身本当そもそもは東京に行きたかったというのもあるんですけどただ東京で1週間暮らしてみたんですよ。ウィークリーマンション八王子の方だったかな。実際1週間東京暮らしを実験してみたんですけどそうしたらやっぱりここは遊びに行くところだ仕事するところはやっぱり戦場だなというんで東京はちょっと自分やっぱりしばらく20代の時に東京に移り住もうという発想はちょっとなくて結局逆に田舎に憧れたという経緯もあるんですけど本当東京にやっぱり自分も逆に言うと本当自分が 20代30代の時ただ東京を意識して仕事してたのは事実なんですよね。特にやっぱり田舎に拠点を置きながら東京で仕事をするというようなことを特に30代の時はやってました。もうやっぱり高速自分が住んでるところ田舎これは北広島今でいう北広島町の大浅インターのすぐ近く隣が新庄高校野球部のグラウンドになってるんですけどそこに住んでたんですがそこで安い家を借りて住んでたんですけどそこがもう工房になってたんです風船の工房になってたんですがそこから大浅インターまでは車で2分そこから実言うとそこは島根県の浜田というところから高速バスがやってきてそれでそこから東京の新宿まで一直線という時期でありましたしそれに大浅インターですからそこから先につながっているのは広島空港までも行けますから飛行機でも急ぐときは飛行機という感じでもうやっぱり東京を意識して仕事してたというかそんな感じでしたね。やっぱり東京でもやっぱり東京今東京が一極集中とか言ってどんどんどんどん進んでいてオリンピックも東京で開催するとか言うんですけどただ東京は本当やっぱり世界につながっているというか東京の人から見ればもう旅行というとやっぱり都会にもうやっぱりもう海外に行ってしまうというかもうそれこそ東京で旅行行ってもうちょっと遊びに行くって言ったらハワイとかバリ島とかあるいはもうアメリカ本土行ってしまったりとかいう感じでそれで本当もう国内なんてあんまり目にはないぞというんでそれで本当そういうのを見て本当東京とでも東京を相手にやっぱり田舎で拠点を置きながらインターネットの高速回線当時は ADSL だったんですけどそれがつながってたおかげでやっぱり東京相手に仕事ができたというのもありますね。だから本当そういう自分が20代の時やっぱり福岡で拠点を置いてたというのもあるしそれでやっぱりその福岡の拠点もそうでやっぱりあと東京ですね。でも東京というとやっぱりこのもう昔あったこの町はっていうちょっと許可権関係あれなんですけどこの町は戦場だと本当この町は戦場だというみんな言いますね。東京では本当東京の戦本当東京というところ本当もうやっぱり歩くスペースもスピードも速いしもうやっぱり通勤電車ももう半端なくすごいですからね。本当もうそれがもう10キロもう場合によっては7、80キロぐらいもう例えば神奈川県の湘南のあたりとかあるいは埼玉県の大宮埼玉よりもう浦和大宮よりもっと先久喜とかあるいは熊谷の手前ぐらいとかもう千葉の方だからもう結構距離があるんですよ。それをもうずっとすし詰めで本当1時間半もすし詰めになって 毎日大変な思いをして通ってるっていう方も本当にたくさんいらっしゃるっていうところで、だからもう疲れたら500円も出してでも座って帰りたいという電車があったりとかして、本当物価が高い、それに東京は物価も高いし、本当お金がないとあの街では暮らせないという本当大変なところになってしまってて、本当自分も果たして、でもやっぱり東京というのは本当仕事、遊びをする、遊ぶ場であり同時に仕事をする場であり学ぶ場であるという、だから地方に住みながら東京へはしょっちゅう通っとったけど、東京はちょっと住めないかなというのが私の、うん、本当東京はでもやっぱり東京でも東京に自分がやっぱりそうやって30代地方にやから東京相手に仕事をしてた、やっぱ全国相手に仕事をするってなると、本当まあ、東京オリンピック、パラリンピック終わったら東京はどうなるんだろうという、一極集中がまだまだ進むんだろうか、それとも地方を見直されるんだろうかとか、それで本当、なんか知らんけど、フラワーフェスティバルから東京の方までちょっと話が飛んでしまって、ただ東京にはあれがあるんですね、ディズニーリゾート、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーです。本当もうただ入場料がすごく高くて、今聞いた話で1回入るのに 7,8,000 はするとかいう状況らしいですね。本当それでアトラクションの混み具合とか、東京ディズニーランドリゾートも今お休み中だっていう話なんですけど、東京ディズニーリゾートが本当再開されるのがちょっとまだ検討がつかないんであれなんですよ。まだ空いてた2月の段階を見ると、本当東京ディズニーシーが結構混んでたらしいですね。どうしてかというと、ソアリンとかいう本当もうすごいなんか世界旅行が疑似体験できる、世界一周が疑似体験できるアップなのがあって、それでもうずっと世界を見もう空から見て回るような感じがあって、最後は東京ディズニー、東京の夜景を飛んで最後は東京ディズニーリゾートの花火に吸い込まれるという構造だらしいんですけど、なんかこれはネットでちょっと見た、なんか見聞きしただけなんで、私は東京ディズニーリゾートに最近行ってませんから、本当やっぱり2回しか行ってないんです、ちなみに私は東京ディズニーリゾートは。本当バルーン風船を人に夢を売る仕事でありながら2度しか行ってないという。本当まあ1回目はその東京に1週間暮らしてた時、どんなとこなんだろうと思って行ってみたというのがことの真相でなんですけど、やっぱり東京ディズニーリゾートも本当そういうところもやっぱり夢の国とか、やっぱりそういう疑似体験がいろんな体験を見て、本当そういうとこディズニーリゾートも混んでるというか、やっぱり逆にディズニーランドの方がガラガラだったという話もちょっと違ってきましたね。でもやっぱりあそこは本当聞いた話では高齢者が結構タブロしてるっていう話も聞きますね。というのをやっぱり東京ディズニーランドだともうやっぱりディズニーシーもそうなんですけど、一日ぼーっとして過ごせるという高齢老夫婦が結構いるという話を聞きました。やっぱりそういうやっぱり子供、幼い時の子供の思い出とか、やっぱりそういう子供を連れてきた思い出とか、やっぱりその子供が成長してまた家族をその息子を連れてきて、そのもう年を取った老夫婦はやっぱりゆっくりもう若い人たちが楽しんでんだなというのを見ながら、気持ちだけ豊かになって8000という大金、まあ年パスがあるとあれは格安になるらしいんですけどね、ただ10万円するみたいでよくわからないんですけど、10万円だったかな、そんぐらいするらしいですね。どっちにしても本当東京、まあ大阪には USJ がありますけどね、 USJ は行ったことがないんです、私、ユニバーサルスタジオジャパン。ただユニバーサルスタジオジャパンは本当パレードが本格的で、なんか紙吹雪の量も半端じゃないという、なんかすごいとこだというのをちょっと聞いたことがありますね。まあどんどんどんどん、まあ話が結局パレードへ戻ってきました。それでフラワーフェスティバルの話に戻しましょう。大きく脱線したんで、やっぱパレードを見てると、なんでやっぱパレード見に行くのかというところになるんですね。やっぱり落ち込んでる人が元気をもらいにパレードを見に行くっていう人がいますよ。本当フラワーフェスティバル広島なんか、本当そういう人たちがパレードを見るだけで元気が出るよっていう、出るという本当そういう動画があったんですよ。フェイスブックとかも見てる、ベルグもそうですし、そうしたら10個ぐらい、20個ぐらい画像が出てきて、 それでフラワーフェスティバルの振り返るとか、なんか今回中止になったからフラワーフェスティバル今年は見れないんかと思って、インスタたくさん上がってるんです、フラワーフェスティバルっていうのが。本当だって、あの3日間、フラワーフェスティバル3日間は何が起きてるかというと、まさに東京ディズニーランドみたいな遊園地が広島に来る状況なんですよ。あの40、それが40何年も続いてるんですよ。もう43回続いたんですよ。1977年から2019年までゴールデンウィークになると広島の街の中は遊園地になります。本当パレード見てると、本当もう ちなみに東京ディズニーリゾートのパレードも来ましたね。時々来てますね。最近では2018年だったかな、なんか来たような記憶があるんですけど、ちょっとよく覚えてないんですけど、時々来てます。それで東京ディズニーリゾートのそういういろんなパレードも来るんですけど、やっぱり自分がやっぱり風船を持って、大きな風船をパーンとやってとか、やっぱ皆さんわーとかなるんですよ。これからバルーンリリース、以前放送でお話したんですけど、バルーンリリースがちょっとどうなるんだろう、厳しくなるかもしれないという放送をちょっとさせていたんですけど、これはどう今後どうなるんかなと思いつつも、やっぱりそういうバルーンリリースの本当写真とか写ってたんですよ、やっぱ自分が手がけた。そういう意味で今年はこういう光景も見れないのかというのを見たとき、自分もやっぱり悲しいと同時に、やっぱり自分がやってきたことっていうのはすごいことなんだなと思うんですよ。やっぱり自分がやっぱりそういうもう悲しい、やっぱりフラワーフェスティバルという本当毎年やっぱりそういう、もっと言いますよ、バトン、チアリーディング、よさこい、もうその場発表場ですよ、市民の年に1回の派手舞台ですよ。本当に2万人出るんですからね、あれステージが。本当そういう中で本当フラワーフェスティバルとか、やっぱりそういう発表の場が本当失われる、派手舞台がない、本当こういうのを見ると、本当今年のゴールデンウィークはどうなるんだと、本当どういう、私この放送が行される頃は4月の今回は30、31、1だから4月の6、13、20日と27、次の週がまさしくフラワーフェスティバルなんですね、だったはずなんですよ。そのフラワーフェスティバルだったはずの本当広島、はっきり言って1976年だから44年ぶりに普通に車が走って、何にも装飾がなくて、ただの普段通りの静かな広島の街の休日が繰り広げられるんじゃないかなと。もしこれが晴れてたら虚しくなるんじゃないんですかね。私も自分もやっぱり本当多分その日はおそらく毎朝、例えばもう朝すごいんですよ、5月3日の朝っていうのは。本当特にパレードのスタート地点、平和大通り東端、肘山のふもとのからパレードのスタート地点、田中町、スーパーでいうフジグランがあるんですけど、そのあたりまでの一帯というのはもう準備もうすごいですよ。本当その中でもうワクワク、本当ドキドキ、もう最高の瞬間作ろうというんで、ブルーシートを敷いて風船膨らまして、上に木がありますから飛ばされないように下にぶつけてパーンってやって、幸いそういう事態は一度もなかったんですけど、本当そういうのをやったら虚しいですから、そういうのを出さないように配慮しながら、本当もう時間に追われて、本当もう汗水垂らして、本当日焼けしながら、本当勝負ですよ。あるいはもうブースの前で日焼けしながら、もう風船ひねってた時は本当日焼けして、次の週だったかな、仕事ならんかったですからね、本当ヒリヒリして、それでヒリヒリして、本当もう日焼けが大変だったということもありました。本当それでもやっぱり流す汗で、本当それ流した汗分だけみんな笑顔広がります。本当やっぱりそういうフラワーフェスティバル、本当笑顔広がる笑顔、本当たくさんの笑顔が花が咲きます。本当そういう自分が風船に生命吹き込んで、そしてどんどんどんどんどんどんどんどんやっぱり広がる笑顔、本当今年はそれがない、本当今年はそれがない。本当なんか放送しててちょっと今日は喋ってて虚しくなってくるというか、でももう今年は仕方がないです。それで最後にちょっとあと5分あるんでちょっと話させていただくんですけど、今私はインターネットで本当毎日のように本当過去の作品をアップしています。 それかバルーングラフィックで風船で自分の作品だけで風船で絵が描けます。それをアップしています。今手元にあるんですけど、本当毎日本当見てるだけでも、本当これを見るだけで元気が出るという方がすっごくいるんですよ。このすごい本当これを見るだけで本当元気が出るというか、本当やっぱりいいねが、でもこれはやっぱり本当当分続けていきますよ。やっぱり自分のやっぱりこれを見るって元気が出るとか、本当すごい多い、やっぱりそういうのを続け、だからカジノパンパカ弾ける番組だってそういう番組をやってるんです。本当バルーンアーティストで何がしたいのか、本当みんなを笑顔にしていくんですよ。本当みんなを笑顔にしたいし、やっぱりそうやって積み重ねてきた、さっき本当それこそ東京でも本当やっぱりそれこそ呼ばれていくんですよ。やっぱりやってることがそれだけすごいっていう認められてるんでしょうね。やっぱり当時は、まあ今はそれだけバルーンアートのレベルが上がってますから、もう東京でも、もう呼ばれても東京で探してくださいとかいう状況今なってるんですけど、それでもやっぱりたまに声かけてくださる方もいますし、やっぱりそうやって全国のやっぱり皆さんが本当こうやっぱり結果的にバルーンアーティストがどんどん増えていって、やっぱり自分がやっていること中には本当私を目標にする方もいるっていう話もちょっと聞くぐらいなんですよ。でもそうやって本当笑顔変なをどんどん探していくという姿勢ですよ。本当そういう姿勢でもう20年以上やってきました。だからアップする作品の中には20年前の作品もありますね。2000年とかもあるし、やっぱりそういうもう20やることはどんどんどんどん技術も身について上がっていくんですけど、やっぱりもういろんな積み重ねてきた作品とか、やっぱ付箋吹き込んできた風船の数だけやっぱりみんなが笑顔にできるという、本当そういうやっぱり職業、やっぱりそういう私の放送中のはなんでこう続けてるのかというと、やっぱりそういう私の放送言ってることをやっぱり元気出してほしい。このだから本当ある意味目の前に講演会で監修がいるというのもちょっと視野に入れてるぐらいなんです。それでやっぱり目の前でたくさんの人が聞いてくださってるという本当つもりでいつもやってますし、本当ゲストが来てくださるとやっぱりくす玉の紐を引っ張ってもらう、そのパーンと弾けた時の笑顔、やっぱりこれは本当達成感ですよ。本当そういうのを本当味わってほしいから、本当そういうのをやってるという気持ちで常に放送をお送りしています。だから本当そういう私は今日何を言いたかったかというと、やっぱり今こういうコロナ苦しい時だからこそ皆さん笑顔にできるようなことをちょっと気持ちでちょっと30分間喋らさせていただきました。とにかくもうそういう気持ちで皆さんこの辛い時期を乗り越えていきたいと思います。皆さんそういう風な気持ちで過ごしてくださいね。本当皆さん本当明るい、もう多分このコロナウイルスの反動多分ものすごい、もうスパークバルーンとかパンパンパンパンクサパンパンパンなんと思うんですよ。そういう日を目指して本当皆さん頑張っていきましょう。じゃあエンディングいきましょう。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、今日の放送はいかがでしたでしょうか。本当もうそろそろ東の方ではやっぱこんばんはになる時期だと思うんですよ。それでやっぱり本当自分のやっぱり伝えたいことっていうのを本当もういっぱいあると思うんですけど、やっぱりこの苦しい時期だからこそみんなを元気づけるような放送を心がけてますし、やっぱ時々お聞き苦しいところはあるんですけど、やっぱりそういう思いを伝えたいという放送でこれからも続けていきたいと思っているんです。本当皆さんいつもお聞きくださいましてありがとうございます。バルーンアーティストカジーこと梶川陽平でした。またねー。